お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエゼキエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエゼキエル書22章23章そして24章です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、エゼキエル書22章の学びに入りますが、22章はエルサレムの町の醜さを列挙しています。1節から2節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたは裁くのか、この流血の町を裁くのか。それなら、これにその忌み嫌うべき技を残らず知らせ。エゼキエルはエルサレムを流血の町と呼びます。イザヤもイザヤ書1章の21節で同じことを言いました。そこにはこのように書かれています。どうして遊女になったのか、忠臣な都が、公正があふれ、正義がそこに宿っていたのに、今は人殺しばかりだ。主イエスはこの町のために泣き、そして次のように言われました。ルカ13章の34節。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。結局のところ彼らは、メシアである主イエスも殺してしまったのです。彼らは実際に主を殺したローマ人に引き渡しました。ユダヤ人たちに次のように言ったのはステパノでした。使徒の働き7章の52節。あなた方の父祖たちが迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。またキリストの死の時に群衆はピラトに向かって次のように言いました。マタイ27章の25節。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい。イスラエルの指導者たちは廃墟とひどい罪に関わっていました。エゼキエル書22章の25節。そこには預言者たちの陰謀がある。彼らは獲物を引き裂きながら吠えたけるおじしのように人々を食い、富と宝を奪い取り、その町にやもめの数を増やした。このような状態にもかかわらず、エルサレムの偽預言者たちは、すべてのことは大丈夫。私たちはうまく成功しているなどと言っていました。26節。その祭司たちは、私の律法を犯し、私の聖なるものを汚し、聖なるものと俗なるものとを区別せず、汚れたものと清いものとの違いを教えなかった。また彼らは私の安息日をないがしろにした。こうして私は彼らの間で汚されている。エルサレムの祭司たちは明らかに神様の律法を破っていました。27節。その町の首長たちは、獲物を引き裂いている狼のように血を流し、人々を殺して自分の利得を貪っている。エルサレムの首長たちは、獲物を引き裂いている狼のように血を流していました。パウロは羊の皮を着た狼のことを、教会に次のように警告しています。使徒の働き20章の29節。私が出発した後、 凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。今日確かに教会の中には狼がいます。ではなぜエルサレムは流血の町と呼ばれたのでしょうか。それは偽預言者、祭司、そして司長たちのせいです。エゼキエル書22章の30節から31節。私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。それで私は彼らの上に憤りを注ぎ、激しい怒りの火で彼らを絶滅し、彼らの頭上に彼らの行いを返した。神である主の御告げ。ヤブレに立つことのできる人物は一人も見つかりませんでした。神様が私たちの罪と聖なる神様の間に立つために救い主を見つけてくださったことを神様に感謝します。神様が主に属する人々をキリストのうちに見てくださるのは神様の深い憐れみによるのです。23章でエゼキエルはもう一度危ない立場に立ちます。突拍子もないことをして彼は民にもう一つの不思議な例えを語るのです。それは二人の姉妹の例えです。一人の名はオホラ、もう一人の名はオホリバでした。彼がこの例えを語り始めたとき、人々は実際に笑って、こんな物語を語ってこいつは一体何を言おうとしているんだろうと言ったのではないかと思います。エゼキエル書23章の一節。次のような主の言葉が私にあった。エゼキエルがこの物語をでっち上げたのではありません。神様が彼にこのメッセージをお与えになったのです。二節から三節。人の子よ、同じ母の娘である二人の女がいた。彼女たちはエジプトで淫行をし、若い時から淫行をし、その地で彼女たちの胸は抱きしめられ、その処女の乳房はもてあそばれた。二人の姉妹はもはや処女ではなく売春婦になってしまいました。一体全体、エゼキエルはここで何のことを話しているのでしょうか。四節。その名は、姉はオホラ、妹はオホリバで、二人は私のものとなり、息子や娘たちを産んだ。その名のオホラは、サマリアのこと。オホリバはエルサレムのことである。オホラはサマリアのこと、つまりイスラエルの北王国がオホラです。オホリバはエルサレムのことで、南にあるエルサレムとユダがオホリバです。エルサレムとユダを指すオホリバは、私の天幕は彼女のうちにあるという意味です。誰がそのように言っているのでしょうか。それは神様が私の天幕は彼女のうちにあると言っておられるのです。言い換えれば南王国のエルサレムにソロモンの素晴らしい宮がありました。その宮は荒野での会見の天幕にかたどって作られたもので、民が神様に近づく場所でした。またオホラは彼女自身の天幕を意味します。北王国は反抗して南イスラエルから離れました。ヤロブアム王は二つの金の格子の像を一つはベテルに、もう一つはサマリアに建て、自分の民が南のエルサレムに礼拝に行かないようにしようとしたのです。預言者たちや南王国の人々が神様は北のあの金の格子を裁かれるというのはとても簡単なことでした。確かに神様は北イスラエルを裁かれました。ところが神様は南王国をもまた裁かれるのです。なぜなら彼らが死んだ宗教の儀式を行っていたからです。彼らは自分たちが神様と正しい関係にあると思っていましたが、実際には罪の中にととっぷりと使っていたのです。神様の恵みによらなければ、あなたは決して救われることはありません。もし神様が恵みによって救ってくださらないのなら、 あなたは救われることはできませんでしたが、だからといって、あなたが神様のために生きる必要はないという意味ではありません。また、だからといって、神様があなたを裁かれないという意味でもないのです。エゼキエルはこの二人の娘、オホラとオホリバについての話を通して、少し人々の気を引くことができました。エゼキエルは大勢のまるでロバのように頑固な者たちと付き合っていました。彼は彼らの注意を引くためにこの例え話をしたのです。時々牧師がメッセージのためにセンセーショナルな話題を使っていると言って批判されますが、今日それ以外にどのようにしたら人々に耳を傾けさせることができるというのでしょうか。エゼキエルはいくつか普通ではない方法を使いました。エゼキエル書23章の12節。彼女は隣のアッシリア人の総督や長官を恋したった。彼らは皆、清掃し、馬に乗る騎兵たちで、麗しい若い男であった。これはアハズ王が北王国の王座についていた時に起こった歴史的な出来事を指しています。彼はアッシリアの王、ティグラテ・ピレセルに会うためにダマスコに登って行って、そこで今までに見たうちで一番美しいと彼が思った祭壇を見ました。そこでアハズ王は、それと同じような祭壇を作ろうと、その祭壇の設計図を得るためにウリアを使わしました。そのことが第二列王記16章の10節から18節に書かれています。彼は礼拝を改善したかったのです。彼はそのようなことに熱中しました。神様はそのことに目を留められ、そしてそのために北王国を裁かれました。今、南王国へのバビロンの侵入がまさに起ころうとしています。そこには他の選択肢はありません。神様は北王国も南王国も両方裁いておられます。なぜなら、彼らは生ける誠の神様に背を向けたからです。片方は厚かましく偶像礼拝に入って行き、もう一方は主を礼拝するふりをしました。神様のすべての民は、パウロの次のような警告を真剣に受け止める必要があると思います。第2コリント13章の5節。あなた方は信仰に立っているかどうか、自分自身を試し、また吟味しなさい。私たちは自分自身が信仰にしっかりと立っているかどうかを試す必要があります。どうでしょうか。これを聞いているあなたは、教会に行くとき、本当に心から霊と誠をもって神様を礼拝しておられるでしょうか。それとも、ただ習慣的に教会に行っているだけでしょうか。またあなたは、キリストのご人格に近づいておられるでしょうか。あなたは本当に主を愛しておられるでしょうか。あなたが心からそうしたいのでなければ、主はあなたの奉仕を望んではおられません。ヨハネの福音書21章で、主はあなたは私を愛しますかとペテロにお尋ねになりました。ペテロが主を愛しているということができたとき、主は私の子羊を飼いなさいと言われたんです。彼がそのように言った後、初めて主は彼を用いることがおできになりました。さて、24章には、煮え立つ鍋の例えと、エゼキエルの妻の死が書かれています。神様はこの両方を用いて民にお語りになります。エゼキエル書24章の1節から2節。第9年の第十の月の10日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、この日、ちょうどこの日の日付を書き記せ。 ちょうどこの日にバビロンの王がエルサレムに攻め寄せたからだ。エゼキエルが自分のメッセージに日付をつけているのはこれが最初です。まさにこの瞬間、ネブカデネザルはエルサレムの城壁を破っていました。何が起こっているかをエゼキエルに知らせてくれるテレビはこの時代にはありませんでした。このメッセージをエルサレムからバビロンに伝達する人工衛星はなかったのです。彼がこのメッセージを受けることができた唯一の方法は、そのメッセージを神様が彼に明らかにされているということだけでした。エゼキエル書24章の6節。それゆえ神である主はこうおせられる。ああ、流血の町、錆びついている鍋、その錆びは落とせない。一切れずつそれを取り出せ。くじで引いてはならない。もう一度エルサレムは流血の町と呼ばれています。鍋があり、その鍋は錆びついています。鍋はエルサレムの町です。その鍋の中には市民がいます。彼らの罪はその鍋の中にある錆なのです。神様はあなたの罪がこの世の錆なのだと言われるのです。注意深く聞いてください。私たちはみんな同じ鍋の中にいるのです。エルサレムの鍋は今日の私たちにとって世界の鍋です。そして私たちの罪は地上の錆なのです。エゼキエル書24章の15節から16節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、見よ、私は人打ちであなたの愛する者を取り去る。嘆くな、泣くな、涙を流すな。明らかに預言者は可愛らしいイスラエル人の若い女性と結婚しており、彼らはお互いに愛していました。でも補修に行った先で彼女は病気になって死にました。それはエゼキエルにとって心の痛むことだったでしょうが、ここでも彼はある役柄を演じなければなりませんでした。エゼキエル書24章の17節。声を立てずに悲しめ、死んだ者のために喪に服するな。頭に布を巻きつけ、足にサンダルを履け、口ひげを覆ってはならない。人々からのパンを食べてはならない。神様は彼に命じられました。全く悲しんでいないように振る舞え。人々はエゼキエルの行動を理解できませんでした。人々はエゼキエルのところに来て言いました。一体全体これは何を意味しているのですか？あなたの奥さんが死んだのに、あなたは全く悲しんでいないではないですか。なんていう人だ。エゼキエルがしている行動のすべては、民にメッセージを伝えるためでした。さて、24節は、エゼキエル書全体の鍵です。エゼキエル書24章の24節。エゼキエルはあなた方のための印となり、彼がした通りをあなた方もするようになる。この時あなた方は私が神、主であることを知ろう。この瞬間にエルサレムは滅ぼされ、後になってこの崩壊についての知らせが捕囚の人々のところに届きました。エゼキエル書33章の21節。私たちが捕囚となって12年目の第10の月の5日、エルサレムから逃れた者が私のもとに来て、町は占領されたと言った。捕囚の宿営に仲間からはぐれた人々がやってきました。彼らはひどい身なりだったと思いますが、次のように言いました。 私たちは町から逃れてきたんだ。偽預言者たちは間違っていた。町は結局焼き払われた。宮は打ち壊され、町は瓦礫と灰になってしまった。エゼキエルが悲しまないことは正しかったのです。人々が悲しまないことの理由は27節に書かれています。エゼキエル書24章の27節。その日あなたは逃れてきた者に口を開いて言え。もう黙っていてはならない。あなたが彼らの印となるとき、彼らは私が主であることを知ろう。彼らは私が主であることを知ろうと書かれていますが、エルサレムは神様の町であり、宮は神様の家でした。エルサレムと宮は世界に対する神様の証だったのです。イスラエルの人々が証となることに失敗したとき、神様は言われました。私は地上の私自身の証さえも滅ぼす。町が破壊されたことを知りなさい。あなた方の民の残りは捕囚に連れて行かれている。でも泣いても何の役にも立たない。今になって泣きわめいて私に何か言っても何の役にも立たないのだ。私が滅ぼした。私がこれをしたのだ。黙示録の中で主イエスは七つの教会一つ一つに次のように言われました。この世に対して証しすることに十分気をつけなさい。そうでなければ私は来てあなたの食材を取り除く。この七つ全部の教会の食材は取り除かれたんです。今日この七つの教会の中の一つすら残ってはいません。これは私たちにとって警告のメッセージになるべきです。もしあなたがクリスチャンで、今日神様のために立ち上がろうとしないのなら、神様はあなたの燭台を取り除かれます。そうすると光はなくなるのです。これは非常に強いメッセージです。あまりにもよく耳にする素敵で可愛らしいおセンチな代物ではありません。エゼキエルは、神様のために語っています。彼は何度も何度も私に次のような主の言葉があったと繰り返しています。もし彼のメッセージについて議論したいのなら、主のところに持って行ってください。しかしいつでも主は正しく、間違っているのはあなたの方であるということを忘れないようにしてください。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は二人の姉妹のたとえというテーマで、エゼキエル書22章、23章、そして24章をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。